時刻は7時50分。椎名の勤務する印刷会社の始業時刻は8時15分。始業25分前の到着。余裕のある朝だ。制作フロアには椎名以外のスタッフはまだ出社していない。彼は自席パソコンの電源を入れ、ついで各種端末を立ち上げた。いつも通りならあと10分ほどでこの部署の課長が出社する。それまでは彼を邪魔するものはない。人の気配を確認した椎名は、おもむろに携帯のSIMカードを入れ替えた。しばらくして通知が画面に表示された。ルークか。こうつぶやくと椎名はそれをタップした。
よくわからないことが起きている。だと。
会社の自販機で買った缶コーヒーの蓋を開けた椎名はそれにレスポンスする。
具体的に教えてくれ。
間もなくキーからの返信があった。
キング、お前は雨宮の死は他殺だって知ってたか。
ああ、ビショップから聞いている。クイーンの病院に搬送されたんだろ。たまたまそれをクイーンが目撃、蘇我の処分を速やかに実行させた。
俺は雨宮の他殺も蘇我処分のことも知らなかった。
おいおい待てよ、お前殺だろうが。
おそらく殺の中で情報を隠匿している奴がいる。
待てよ、天下の特攻を欺こうなんてそんな大それた奴がいるのか。冗談はよせ。
冗談なんかじゃない、事実だ。
キーの穏やかならぬ様子が文面から伝わってきていた。
蘇我の処分はそれはそれでいいとしよう。しかし俺が預かり知らない事件が俺の身近で発生したことは由々しき事態だ。
どういう意味だ。
これが続くようだと制御不能になる。
制御不能。
実は蘇我殺害を実行したと思われる人間が遺体で発見された。
え？
首をパックリやられる。プロの手口。蘇我殺しの背景にプロの存在がいますよって堂々と見せつけてるようなもんだ。
ヤドルチェンコにしては雑だな。
雑すぎる。こんな分かりやすい状況を残したらミスミス殺の餌食になるだけだ。
そうだな。
今の俺は殺の内部の情報の交通整理ができていない状態だ。そこに俺が預かり知らないもんが入り込んでくると確実にそいつは事故を起こす。
うん。
ここでの事故は致命的だ。それは俺もお前も望んでいないことだと思うんだが。
確かに。
とにかく今回のビショップの采配は俺は首をかしげる。キング、お前の方で軌道修正してやってくれ。
わかった。
おはようさん。
課長が制作フロアに入ってきた。
あ、おはようございます。
今日も早いね。
渋滞が嫌でして。
そうは言うけどその分早く家出んといかんがいね。
早起きは別に苦にはならないんで。
羨ましいね。
椎名と何気ない会話をしながら自席のパソコンの電源を入れた彼は各種端末の方に行き、それらがすべて起動しているか指を指して確認している。それを横目に椎名は携帯のSIMを入れ替えた。
よし。
こう言うと彼は壁に貼られているホワイトボードに目をやった。
ああ、そうか、椎名。今日は朝一から外出か。
あ、はい。
で、どうなん？そのチャンネルフリーダムからの仕事って。
創業5周年を記念したページものです。
5周年？普通10年からやがいよ。
羽振りでもいいんじゃないですか。
まあ確かに。
興味ありがたい話やけどね。
はい。
でもページものやったら足長いか。原稿の状態次第ですけど。
できるだけ早めの納品できるように話持ってってくれんけ。
うち、結構しんどいから。 頑張ります。ああ、俺もなんか仕事引っ張ってこんと存在感薄くなってしまうな。何言ってんですか。制作部隊にも仕事取ってこいっていううちの会社の方が異常なんですよ。仕方ねえがや、営業に頼ってての今なんだから。まあいいがや、お前一応一本仕事引っ張ってきたんやし。ああ、どうすっかな。できれば俺このままシューって消えていくらいねんけどな。課長、ひょっとして。ああ、昨日部長に詰められていいや。ああ、それは、お気の毒に。どこかにこうやってなんか身潜めて、雨風しのいどって、ふらーって現れる。なってことは許してくれないもんかね。
ため息をついた彼はタバコを手にして喫煙所の方に消えていった。
具合が悪くなったら一抜け。そんな都合のいいことなんてできっこねえだろう。
強制的に存在自体を消されたこっちの身にもなってみろ、アホが。もうお前らはこのゲームから抜けることはできないんだ。もがき苦しんで命乞いしてそのまま死ね。シーナの目から感情が消えていた。
最後まで付き合ってもらうよ。
こうつぶやいたシーナの携帯には安井隆道の電話番号が表示されていた。
小早川先生は今来客中ですが。
あれ？おかしいな。
東京第一大学臨床研究棟。この外でインターホン越しに守衛室とやり取りする南の姿があった。
お約束でしたか。
はい、今日の朝一番でお会いする約束だったんですけど。
失礼ですが。
石川大学病院部総務人事課の中村と申します。
石川大学。
はい。
しばらくして守衛らしき男が鍵を開けに来た。
先生、来客なんですよね。もし何だったら時間調整してまた出直しますけど。
あ、いえ、大丈夫です。突然の来客のようですから。
え、突然？
はい、もう用事は済むようです。
この守衛の言う通り、間もなくスーツ姿の男がエレベーターホールに姿を現した。
あの方が先客さんです。
南は男の方をちらりと見た。どこにでもいるような何の特徴もない男であるというのが第一印象だ。そのあまりもの特徴のなさに南は妙な違和感を覚えた。スーツ姿の彼はこちらの方にやってきて守衛の前で入館証を返却し、退館時刻を記録簿に記載。警備員に軽くありがとうと言ってそこから姿を消した。
こちらにお客さんの氏名、勤務先、連絡先、入館時刻を記載してください。
あ、はい。
この時彼は今去っていった人物の名前を知る。山本商事株式会社、山本健太。ありふれている。外見は奇妙なくらい特徴がない。それにも増して勤務先も氏名も特徴がない。南はこの特徴のない男の存在が気になった。
はい。
石川大学病院部総務人事課の中村と申します。
お早い対応ありがとうございます。どうぞ。
そう言うと電子鍵が開かれる音が聞こえた。南は扉を開いた。
お待ちしておりました。
研究室奥に立って南の訪問を迎える小早川がそこにいた。
どうぞおかけになってください。
中央にあるソファーにかけるのを促された南は
言われるままにそこにかけた。
急なことで私もびっくりしています。
ええ、天宮先生の急逝だけでも驚きなのに、曽我先生の死は衝撃以外の何物でもありません。
確かに。
現在の医師大の優秀な人材は天宮先生のお力添えがあってなされたもの。生前、天宮先生は日本の最高学府たる統一との交流を密にすることで、医学系分野における医師大のプレゼンスを確固たるものにすべしと常々おっしゃっていました。曽我先生の統一派遣もその一環でした。
そうですね。
この流れは天宮先生の急逝によって断たれることがあってはならない。そういう思いで今回天宮先生の一番弟子である小早川先生を本学に招聘し、今までの統一との関係をさらに密に、そして円滑にするべしとの意見が大勢を占めています。
それは恐縮です。
現在先生をいかなる役職で本学に招聘するかを調整中です。しかし実はここで一つ問題が発生していまして。
問題？
今回私が先生のもとに派遣されたのはその点を今一度確認するために伺った次第なんです。この時の小早川の表情からは明らかに不快な様子が感じ取れた。
あ、心配には及びません。石大プロパーのつまらぬ嫉妬ですよ。
プロパーの嫉妬？
はい、先生もご存知でしょう。田舎特有の足の引っ張り合いです。
つまらんですね。
はい、実績ではどうにも歯が立たない相手に重箱の隅つつくような荒探して、なんとか相手を引きずり下ろす。暇人がやることです。
それに私が付き合わなければならないと。
簡単な確認作業ですよ。先生の手は煩わせません。私の質問にこの場でお答えしていただければそれで全てがうまくいきます。
逆にここで先生に渋られたらそれはそれで先生は愚民どもに付け入る隙を与えてしまうことになります。
いいでしょう。ありがとうございます。
席を立った小早川はコーヒーメーカーの前に立った。
中村さんって言いました？
はい。
コーヒーには砂糖とかミルク入れます？
え？あ、いえ。
ああ、じゃあブラックですね。
彼は機械のボタンを押す。
私は人様にはなかなかコーヒーは入れたりしませんよ。
ほう。あなたは頭がいい。
はい？
私は頭がいい人が大好きです。
恐縮です。
気に入りました、あなたの言葉。
え？私何か言いました？
愚民ね。
小早川は自らの口を手で覆い不気味に笑った。
五の線3いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたらツイッターの DM やウェブサイトのお問い合わせからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。同時配信している五の線1リメイク版も合わせてお聞きくださいますと嬉しいです。闇と船 F の活動状況についてはツイッターをメインに報告いたします。よろしければぜひフォローください。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。